こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社世界を解き明かす地政学は、国際政治記者として現場取材を重ねてきた田中孝之による地政学の入門書です。地政学を単なる理論としてではなく、政治経済地理を合わせて世界情勢を読み解く実践的な視点として提示している点に特徴があります。台湾、ウクライナ、南シナ海、ロシア、中国、アメリカなど、現在の国際ニュースで重要な論点を地形や海上交通路、勢力圏、国内政治の力学と結びつけて説明し、日本にとって何がリスクなのかを考える手がかりを与えます。日経 BP の連載をもとにしており、専門的な学術書というより、ニュースの背景を理解したい一般読者やビジネスパーソンに向けた実用的な解説書として位置づけられます。複雑な国際情勢を地球儀を俯瞰するような視点で整理し直すことが本書の目的です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、地政学を政治経済、地理を束ねる実学として捉える本書の出発点は、地政学を軍事や地図の知識に限定せず、政治経済、地理を統合して国際情勢を理解するための実学として捉えることにあります。経済合理性だけでは説明できない国家行動が現実には多く、そこには領土、防衛、国内政治、指導者の判断が重なっています。著者は、単一の要因で世界を理解しようとすると見誤ると考え、複数の条件を同時に見る読み方を提示します。これはニュースを断片的に追うだけでは見落としやすい背景構造を整理する上で有効です。特に、なぜ特定の国が強硬姿勢を取るのか、なぜ戦争や制裁が起こるのかといった問いに対して、地理条件と政治判断を合わせて考える枠組みを与えます。理論の精密さよりも、現実の国際問題を読むための思考の道具として地政学を使う姿勢が本書全体を貫いています。次に、海洋国家アメリカとランドパワーのロシア、中国を対比する視点。本書では、世界の勢力を考える上で、海を軸に動く海洋国家と大陸を基盤に広がるランドパワーの対比が重要な軸として置かれています。アメリカは海上交通路や同盟網を通じて影響力を発揮する一方、ロシアや中国は広大な陸地と周辺地域の支配を重視しやすいと整理されます。この違いは単なる地形の説明ではなく、外交姿勢、軍事戦略、対外不安の持ち方にまで及びます。例えば、ランドパワー国家は周辺からの圧力や革命、包囲への警戒を強めやすく、強権的な統治や外部への拡張に向かうことがあります。こうした枠組みは、国家の行動を善悪でなく構造で理解する助けになります。個別の事件を並べるだけでは、見えにくい大国の行動原理を地理に根ざした持続的な力学として読み解く点が、本書の重要な特徴です。さらに、台湾、南シナ海、沖縄を結ぶ海上交通路の戦略と中和し、本書、東アジアの安全保障を理解する上で、台湾や南シナ海、沖縄周辺が単独の地域ではなく、一つの戦略空間として連結していることを強調します。中国が台湾に強い関心を持つ理由は、単に政治的統一の問題ではなく、海への出口や軍事的な展開余地に深く関係しています。南シナ海は、資源や漁場だけでなく、艦船や物流の通路としても重要であり、そこを抑えることは地域全体の勢力図に影響します。さらに、沖縄やバシー海峡のような地理的要所は、日本の防衛や米軍の展開、地域の CD の結びついています。本書は、これらの地点を点ではなく、線と面で理解させることで、なぜそこが国際政治の焦点になるのかを示します。日本に住む読者にとっても、遠い紛争ではなく、自国の安全保障に直結する問題として捉え直す契機になります。そして、ウクライナ侵攻を経済合理性だけでは説明できない事例として読む、本書が繰り返し示すのは、国際政治では経済合理性よりも安全保障や権力維持が優先される場面があるという点です。その代表例として扱われるのが、ロシアのウクライナ侵攻です。通常の経済的観点から見れば、制裁や戦費拡大を招く侵攻は不合理に見えます。しかし、著者は、こうした行動を政治体制の維持、地政学的緩衝地帯の確保、歴史認識や大国意識の表れとして理解する必要があると考えます。つまり、国家は損得だけで動く存在ではなく、体制の安定や指導者の判断、外部環境への恐怖によっても行動します。この視点は、戦争を単なる誤算や暴走として片付けず、背景にある構造を考える習慣を与えます。ニュースの表面的な善悪判断ではなく、なぜその選択がなされるのかを構造的に読むことが、本書の学びの中心です。最後に、日本って大丈夫なのかという問いに、ニュースの読み方を返す。本書は、日本の読者に対して世界情勢を遠くの出来事としてではなく、自国の将来を考える材料として読むよう促します。タイトルや見せ方からも、日本って大丈夫なのかという不安に応える姿勢が明確で、台湾有事、対中圧力、 ロシアやアメリカの動きなどが日本の安全保障とどうつながるかを整理します。ただし単純に危機感を煽るのではなく、何が本当に重要なのかを見極めるための判断軸を与える点に価値があります。地理的な位置、海上交通路、同盟関係、隣接国との距離といった要因を抑えることで、感情的なニュース消費から一歩離れた視点が得られます。ビジネスパーソンにとっても供給網や国際取引の不確実性を考える上で役立ちます。本書は不安の解消を約束するのではなく、不安を構造理解に変えることを目指しています。結論として、世界を解き明かす地政学は、地政学を初めて学ぶ読者、国際ニュースの背景を整理したい一般読者、そして海外リスクを実務的に捉えたいビジネスパーソンに向いた一冊です。学術的な定義や理論体系を細かく追う本というより、現在進行形の国際問題を地理、軍事、外交、国内政治の相互作用として読み解くための実用書として機能します。特に台湾、ウクライナ、南シナ海、アメリカ、中国、ロシアといった具体的な論点を日本の安全保障とつなげて理解できる点が強みです。同種の地政学書の中でも、本書は俯瞰的でニュース連動性が高く、現場取材に根ざした説明が読みやすさにつながっています。一方で理論的な精密さや体系性を求める読者には物足りなさが残る可能性もあります。それでも世界の不確実性を地理と政治の両面から整理したい人にとっては、最初の一冊として有用性が高い本です。日常のニュースを単なる出来事の列ではなく、構造として見る力を養える点で、同ジャンルの入門書の中でも実践的な位置づけにあります。ご支援いただける場合は、田中孝之ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。